みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さらえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は e スポーツのお話をお聞かせいただきました。今日はどういったお話になりますでしょうか。
はい、まあ、これも子供に関係することなんですけれども、
はい、
里親って聞いたことありますか。
はい、もちろんです。
ちょっと難しい言葉で言いますとね、社会的養護の必要な子供たちっていうのがありまして、
はい、
ご両親がいなくなったとか、病気だとか、あるいは事故で亡くなられたとか、まあ、あるいはさらに言うと、まあ、よくあるのは、今は件数的に多いんですけれども、まあ、虐待を受けて、まあ、親と一緒に住めない子どもさんたち、いない場合もあるだろうし、虐待を受けるので一緒にできない、でこういうお子さんたちっていうのはどこの国にもいるんですけれども、
はい、
じゃあそういう親と一緒に暮らせない子どもたちを、まあ、どうやって社会全体で育てるのかっていうと、先進国ではできるだけ家庭的な環境で育ててあげた方がいいよねっていうことで、里親を探すんですね、
はい、
で里親さんに引き取ってもらって、その里親さんのご家庭の中で、うん、まあ、他に兄弟もできるでしょうし、あるいはまあお子さんいないお家庭であれば、そのこのお子さんになって家庭的な環境の中で成人するまで育てていくっていうのが基本なんですね。
はい、
ただ、まあ、障害を持ってる場合もあるし、お子さんの場合ですね、特殊なケースにおいては施設で、うん、お預かりした方が本人もハッピーな場合は施設っていうことで、大体まあ家庭的な環境が7割とか8割で、施設で育てられるのは2割とか、多くても3割みたいな、そういう比率なんですが、日本はそこが逆転してまして、どうでしょう、施設がだいたい8割くらいで、まあ、いわゆる里親さん、家庭的な環境で育つ方が2割くらい、
はい、
っていう、まあ、状況ですね。でこれは私自身国会議員の時に、その社会的養護の必要な子どもたちの議員連盟をずっと役員をやってまして、全国の施設も回りましたし、もちろん選挙区の和歌山市内の施設は回りましたけれども、うん、今は随分環境も良くなってきてましてね、
はい、
施設の中の環境は良くはなっているんですけれど、逆にその、まあ、例えば18歳まで施設で育ちますと、その食べ物は給食的なものですから、朝昼晩と出てくる、
ええ、
そうするとその自分で調理をしたことがないというようなことになっちゃうんですね、
はい、
でまあ、ご家庭で育つと、まあ、普通は手伝いますから、あるいは逆に今ヤングケアラーなんかは子供がご飯作ってそのケアする方に食べてもらったりってこともあって、まあだんだん料理も覚えるじゃないですか、
はい、
でそれやって成人していって、例えば下宿して自分でまあちょっとした、ね、自炊をしていくっていうのは、18歳まで全て出てきた料理を食べてた子供さんが急に施設から出て自炊をするってことになるとできないというようなこともあったりとかですね、はい、あるいは常に大勢のことグループで大勢の人たちと一緒に暮らしているのが一人アパートですとなるとすごい寂しいとかですね、まあ、これはある程度家族でもそうだけども、その団体とちょっと家族とは違いますので、
はい、
そこのその移行するところに大きなギャップがあるんですね、ただこれももちろん我々議員の時にそういうのも直しまして、18歳だと昔は全員卒園してたんですけど、今は何歳まででもいられるように、うん、
はい、
実はしてありますし、でソフトランディングをするようにはしてるんですけど、それでもやっぱりどうでしょう、お子さん自分に置き換えた時にやっぱり家庭的な環境で育った方がいいんだろうと思うんですね。でそういう意味で言うと、和歌山県でも里親をやっていただいてる方が、
はい、
いらっしゃいましてですね、今だいたい和歌山県ですと、まあ、里親を実際やってる方がどうでしょうね、40世帯ぐらいおられるんですけども、まあ、これだんだん増えてきてます、着実にですね、はい、ですからだいたい和歌山県で、 里親で育ててるその社会的な養護の必要な子どもたちの比率は2割を超えてきてます。全国平均よりは少し低いんですけれども、全国でだいたい 24-5% なんですけど、まあもうちょっとなんですけどね、まあ、これをできれば 30% とか、
はい、
先々は 40% とか上げていきたいなと思いまして、それで実はあの今年初めてなんですけど、
はい、
里親をやっていただいてきた和歌山県の方ですね、感謝状をですねお送りするようにさせていただきました、
はい、
あのこれはもう、まあ、気持ちなんですけど、本当に大変なんですよ里親されるっていうのは、特にあの施設に入っていたりする方を引き取るわけなので、やっぱりその愛情に不足してる、愛情に不足してるっていう子どもさんが来られて、その方を、まあ、あのある意味親ですよね、親として家族としてこう向き合っていくっていうのはなかなか結構大変で時間もかかります。
はい、
それから中には、まあ、あの障害のあるお子さんもあの喜んで引き取ってくださる里親さんがいて、あるいはちょっと問題行動のある子でもね、分かって引き取ってそれをこう温かく包み込んでこうやっていくっていうような方々なので、本当にね頭が下がる方々なんで、
はい、
今回はあの、表彰ですね、表彰というか、まあ感謝状ですね、
はい、
今までこういう制度なかったんですけど、これをもうぜひねやらせていただきたいと思ってやってます、
はい、
だからぜひあの、まあ、なかなかあの難しいものではあるんですけれども、まあ、そういう制度があって、そういうことをやってる方もいると、まあ、ご興味のある方はまたあの県のホームページ見ていただいてね、いろんなあのあの勉強会とかいうのもありますし、
はい、
里親さん同士の会がありますので、
里
親さん同士でもまあ本当に辛いこともあるので勉強会したり話し合いをされたりする場に、まあ、出てってもらってね、興味があればですね、
はい、
ぜひ関心を持っていただければと思います。
あの、はい、
なかなかその日本っていうのはいろんな意味で、ちょっと先進国の中ではいろんな部分がちょっと特殊なんですね、
はい、
まあ多分その欧米で里親が多いのはやっぱり宗教的な部分のものもあるのかもしれませんね、
はい、
まあ、キリスト教という教会の中で、あのいわゆる恵まれてる人はその分をお返しするんだっていうのがすごくしっかり根付いてる社会なので、
はい、
まあ、自分とかお金もあるし恵まれてるからそんなちょっとあの、社会的な養護の必要な子いるんだったら一人ぐらい二人ぐらいお預かりしますよっていうのが自然にできる文化と、まああんまりそういうことに関心を持たない文化の違いはあるのかもしれないですけれどもね、
はい、
日本でもまあどちらかというとあの、里親さんを積極でなさってる方に宗教的なバックグラウンドのある方も、おられますね。そういう宗教心というか、
はい、
自分は恵まれてるから助けたいっていうようなところもあるんで、うん、そうなってくると普通の人はなかなかやっぱりねしんどいんですよ。
いや
それは
もう自分のことで精一杯ですからね。
そうなんですよね、
はい、
だからあのだからまあみんながみんなやってくれとは言わないけど、やってらっしゃる方はやっぱりこっちは感謝しなきゃいけないなと思いましてね、でそれがだんだんこう伝わっていけば、
うん、
あのまた増えていく可能性もあるし
ですね、はい、
そうするとまああの特にまあ昔と違ってその虐待されてる子どもさんが増えてるもんですから、
はい、
それいう子たちがまあ一人でも二人でもこう幸せになっていただくきっかけを作っていければなと思いましてね、まあ和歌山市内でもどうでしょうね、トラウフス学園さんとか朝日学園さんとか小鳩さんとか、まあ3つぐらい養護施設があるんですけれども、
はい、
まあ、それぞれ今はあの昔と違ってできるだけ施設なんだけども家庭的な環境にということで、うん、割と独立したお家みたいなのを、
はい、
何棟か作って、そこにグループで住んで、まあ、あの学年別で男女別で、
はい、
だからまああのどうだろうな、お部屋も4人部屋とか2人部屋とか、
はい、
2段ベッドでとか少しこう家庭的な、
うん、
それからまああの お家がなんとかあるんで台所もありますし、
はい、
それからさっき言ったように料理もですね、あの作る訓練みたいなのももちろんその中に入れながら、
は
い、社会的にこううまく溶け込めるような工夫はされてます。だから逆に言うとそういう施設で働く職員の皆さんも大変で、
はい、
これはまあ基本的にあの社会福祉法人さんが運営されている場合が多いんですけども、職員さん方もこれも夜も一緒に、当番制でですね、
はい、
24時間、あの、ある意味施設といえども家族的に24時間面倒見なきゃいけないし、
はい、
職員の方も大変なんですよ。
そうですよね、
まず職員さんの処遇ももっとね、
はい、
よくして差し上げたいし、
うん、
そこはあの本当になかなかあの使命感だけでなさってるような部分がやっぱりこれまでもあったし、今でもですね、結構ハードな職場でもありますよね、
はい、
つまりあの単にこう親と死に別れたっていうだけじゃなくて、やっぱり虐待を受けてる子が6割も7割もいらっしゃると、やっぱり皆さんやっぱ国家心に傷があるので、
はい、
そういう子を包み込みながらその職員としてお仕事していくっていうのは、これもねなかなか並大抵のことではないですよ。だそういうのをまあ地味な分野なんですけれど、私自身国会議員だった時にそういう仕事してたのでね、それやっぱり県としてもねそこにちょっと光を当てていきたいなと思ってまして、
はい、
なかなか制約はあるんですけどね、まあ、できることはやっていきたいなと思っています、うん、
はい、
だからまあそういうことがあるっていうことも皆さんに知ってほしいしですね、そのでも地域とはかなりあの地域の中ではかなりあのよくしていただいてて、
はい、
それぞれの施設のある地域では夏祭りとかも、
はい、
地域住民の方と一緒にしていただいたりね、あのそれはありますし、それからまああのロータリークラブとかライオンズクラブとかそういうボランティアの団体の方々はやっぱりそういう施設にはとてもよくしてくださってて、いろんな寄付していただくだけじゃなくて、クリスマスパーティーとか、
はい、
夏祭りとか、
そうい
うボランティア団体の方が結構もう定期的に来ていただいてるので、そうすると子どもさんたちも、あのおっちゃんまた来てくれたわってなってくるのでね、まあ、そういう地域の皆さんの力も借りながら、なんとか社会的養護の必要な子どもたちの幸せを目指して頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。今日はですね、里親活動に対する知事の感謝状贈呈式のお話を中心にお聞かせいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。